down south.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2226回5月24日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは諦めきれないものです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。雑誌ダイムの2022年6月号を買うか買うまいか迷っていたら書店に在庫が消えていました。買えばよかったなと諦めていたところ、ふらっと立ち寄った書店で発見。ありがとう、ユーリンドアトレ川崎店様。三浦です。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます、ハルです。ベトナムでバイクを買おうと思ってるんですが、欲しかったバイクが5月20日にモデルチェンジが発表されました。もし発表前に買ってたら諦めるに諦めきれなかったと思います。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます、スミレです。我が家の Mac につないでる外付けのディスプレイフル HD なんですよね。そろそろ 4K が欲しいなと思って早数年諦めきれません。今日もよろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。アップルが障害のある人々も製品を最大限活用できる新しいソフトウェア機能を公開という記事が出ていました。このパートではハルさんと皆さんやっていただいたんですが、思えば2021年、去年も WWDC 始まるちょっと前ぐらいにアップルが今度アップルウォッチにこんな機能つけますよとか、こんな WWDC で発表すればいいのにっていうようなのをさっき発表してたことありましたよね。
ありましたね。
今回もこういうふうに WWDC6 月6日からですから、まだ言うても10日以上あるんです。それでも発表しちゃうんですね。
コロナ以来 WWDC にしろ新製品の発表にしろ、コロナ以来録画したものを配信するようになってますけど、その中の編集の都合で先に発表するとかっていうところもあるのかもしれないですね。
全部撮ったけど試着の関係でこれ多分漏れるかもしれんから、さっきもうこれ出しとこうぜみたいなの。
それもあります。どういうのを取り上げるかっていうところの中で、
具体的にどういう機能がアップル製品に搭載されるのかっていうの、一つは目が不自由な人あるいは弱視の人向けのドア検出機能、ライダーやカメラ、デバイス上の機械学習機能を組み合わせて、ユーザーが新しい目的地に到達した時ドアを見つけて、ドアからどれだけ離れてるか、ドアは開いてるか閉じてるか、ノブはレバー式なのか握り玉式なのかという情報を検出してくれる機能だそうです。あとはアップルウォッチミラーリング、アップルウォッチに直接触らなくても音声コントロールやスイッチコントロールなど iPhone の支援機能でアップルウォッチを操作できる機能、音声入力だけで、あるいは体の単純なジェスチャーで血中酸素濃度センサーや心拍数モニター、メディアの再生や通話への応答といった機能が利用できます。これは今までもアシスティブタッチとかあったから応用が効いた感じ、
そうですよね。
アプローチ残念なのが腕につけてるがために両腕を駆使して操作せなあかんんですね。
あー、なるほど。
つけてる方の腕をまず動かして見える範囲に持ってきて、そして空いてる方の手で画面を触るっていう、
はいはいはいはい、
でもこの今の機能であれば実装されれば、まあ、片手でなんかする今日の占い見てくれとか占いはまあまあね、なんかあるかもしれませんけど、うんうん、で私はこれいろんな方が期待できるんじゃないかなと思って、聴覚障害者や難聴者向けのライブキャプション、 YouTube とか見てても自動で今字幕ついたりする機能がついてますけど、あれのもう少し機能が高いもので、ビデオチャットなんかしてる時に相手の人が画面に映って喋ってる、その瞬間からもう画面にその喋ってる内容が字幕として出てくる。これは実際こうなりますよっていう動画がこの記事にあったんで見てみたんですけど、やったら早く喋ってる女の人が、まあ英語で喋ってるんですけど、すごい速さでちゃんと字幕出てるんですよ。で、こんなん普通、
ね、
録画に対しての字幕なら先読みしておくっていう方法はあるけど、リアルの通話中だったら どうする AI で予測変換するのかなと。
どうやってんでしょうね。
実際どの程度の精度です、はい、これができるのかにもよると
思うんですけど。もちろんそうやと思いますけど、そんなに精度ないようなものは出さないと思うんで、まあ期待できるんじゃないかなと思いますね。
でさらにフェイスタイムの場合は自動翻訳された字幕も表示できると、
はい、ライブキャプションって言いますけど、それは iPhone 11以降、A12 バイオニック以降を搭載した iPad モデルおよび Apple シリコンを搭載した Mac で、今年後半にアメリカ、カナダでこの英語版、ベータ版が利用できるようになるということでした。
WWDC の翻訳されてるとか下に出てくるじゃないですか、 YouTube の、
はいはい、
あれ多分すでに各言語で、ね、書かれてるものが出てるでしょ。そうせずにこの機能でリアルタイムにやっていただいて、どの程度の精度かみたいな。
いやー、私やったら株主のことを考えてそんな怖いことを用意しますんで。まあわかりませんよね。
まあまあ、
ね、自信のフォロワーみたいな。
わ、ね、かりません。
さりげない機能アップなんですけど、Apple Books においては、テキストを太文字にしたり、あるいは文字や単語間の間隔を調整するなどのオプションで読書体験を向上させる。うん、たまたまこの間ツイッターで文章の読ませる今の技術みたいなのツイートしてる方がいて、平たい英文の文章、英文がバーッとあるんですけど、各単語の最初の3文字までを太字にするっていう文面を変化させると、すっごい読みやすくなるんです。想像してもらうとわかると思うんですけど、ずっと平文で同じ書体で並んでたら、ぼやーっとなんか一面字が並んでるだけのような感じになるじゃないですか。でも最初の3文字とかだけが太いと、パッと見てあげて、あ、これこういう単語かなとかいうのを、単語を見ていってすぐに文章全体をこう把握しやすくなる。Apple Books にそこまでの機能がつくかどうかわかんないですけど、ちょっとした変化で読みやすくなるっていうのはまあ確かにあるなと思ってたところなんで。ということでね、まあ英語だけの上ですから、日本語になるのはもっともっと先かもしれません。これを含めて WWDC ね、またいろんなもの出るのを期待して待ちたいと思います。それから OS についても Apple Channel さんは先週記事を出してました。Apple、ポッドキャスト機能を強化し、ユニバーサルコントロール機能を正式にサポートした MacOS 12.4 モントレイをリリースという記事が出てまして、今度の新しいポッドキャストの機能びっくりしますよ。聞くのを途中でやめるとアカウントがバンされんね。
いやいやいや。
嘘です。そんな機能はないです。そんな怖いポッドキャストあったらもう二度と聞くかとか思いますけどね。この番組でいつも思うんですけど、多分最後まで聞き切ってる人そんなにいないやろなっていつも思うんですよ。後半コメント読むの終わったぐらいで音楽変わるじゃないですか。あの
あ
たりで、あ、もう終わりやなって言うと多分切ってるよねと思うんですけど、あそこはもうちょっと聞きずりたいなってずっと思う。もうちょっとなんかこう、昔はそこで毎週一人にバッテリーが当たりますとかやってたからね。
ああ、
そう、当たるかなみたいでみんな聞いてる人いたと思うんですけど。そんなわけで、モントレーもう 12.4 ですって。
はい。
今回、まあ、インテルとアップルシリコン向けにリリースということですから、新しい OS ですから、まだインテルサポートもされるんですね。ポッドキャストアプリ、今度どういう機能になりますかと、これはマジでは本当の話ですけど、Mac に保存するエピソードの数を制限して、古いエピソードを自動的に削除する設定が追加されます。これにより、ポッドキャストのアプリのディスクスペースをより接続できるようになります、ということでした。これ、ようあるんですよ。私、言っても、ポッドキャスト、行さん聞いてるから、いっぱい登録してるでしょ？
はい。
で、まあ、中には申し訳ないけど、全然今聞けてない番組もあるにはあるんですけど、当番組も聞かずに、古い番組はどんどん削除されていくと思いますけど、全然それで構いませんよ。律儀に古いの残ってるの聞いていかなとか、いう手の番組ではないので、ニュースなんで。
そうですね、
番組ブログにアクセスいただければ、とりあえず1年ぐらい前まで遡って聞けるようになってますから、古いのが良かったらそっちもまたお願いします。3月にリリースされたモントレーの 12.3 と、それから iPadOS の 15.4 で、ベータ版のサポートをされていました機能で、ユニバーサルコントロール機能ってのがありましたが、この度正式サポートになりました。この OS 12.4 からです。一組のキーボードとマウスを最大3台の Mac と iPad で共有できるというものです。
安定したってことでしょうかね。
そうですね。ハルさんは Mac と iPad 同時に使うこともあるんでしょ？
あります、はいはい。私の場合はサブディスプレイ的に使うので、ええ、ユニバーサルコントロールは逆に不便なんですよね。
まあ画面じゃなくなってしまうからね。
なくなってしまうので。ベータ版として2、3回使ったことあるんですけど、
はい、
本当に試しでちょっとやってみたっていうぐらいですね。
記事にもあるんですけども、このユニバーサルコントロールの機能で、これまでサードパーティー製マウスやキーボードで利用できないボタンがあった方は、このアップデートをやってチェックしてみてくださいと。うまくいくでしょうということなんでしょうね。まあ、その他、バグ修正とか、そういうのも含まれてますということでした。私はビッグサーしか使ってないですけど。
山村さんはビッグサーと何年ぐらい使うんでしょうかね。
とりあえずいけると思うから使うんちゃいます。
サポートが終わるまで。
うん。モハベの前の、これモハベの前っていうので検索して出るかな。モハベの前、ハイシエラ。
ハイシエラ。
すごい、Google 賢い、モハベの前だけで出てくる。モハベで思い出したんやけどね、全然どうでもいい話しないかもしれないけど、興味深いのが、モハベって前、アメリカでめっちゃ怖い映画があると。モハベダニ、モハベ山やったかな、なんかあの、
なんか
そう昔
なんか言ってました、ね、
昔作られためっちゃ怖い映画があって、ビデオでリリースされるんやけど、日本に入ってこない、探偵ナイトスクープってどうしてもそれを見たいっていう人が依頼かけてきて、なんか映画会社がなんかね、いろんなところを頼っていくんですよ。で、やっと日本で一人それのビデオを持ってるいう人がいて、そこに行って、まあもちろん放送には載せられへんから、その人の家で依頼者が一緒に見せてもらういう、どうでしたかって怖かったですって終わってたんですね。
はい。
その映画のタイトル出てけんだけど、ごめんなさい。それが、この間ね、アマゾンプライムに出てきたんですよ。
え？
そう、びっくりした。え、アマゾンプライムで見れんのこれって思って。
そうなの？
そう。怖いから見えへんけどね、私。ただ今見たらそんな怖ないんちゃう、うん、っていう意見もあって。もう一つモントレーのお話ありまして、こっちはアップルチャンネルさんもう一つ記事出されてまして、MacOS 12-12 モントレーリリース以来問題となっていた AirPods など Bluetooth オーディオデバイスのマイクをミュートすると、スピーカーもミュートされてしまうバグが MacOS 12.4 でようやく修正という記事でした。これは私はモントレーにしてないので体験できなかったんですけど、お二人なんか経験されてます？
私はこれないですね。
あ、そうですか。これ何が不具合があったかって、ズームとかで周りの雑音が入らないようにマイク入力をミュートすると発信者の声も聞こえなくなるという問題になってたそうです。それは不便ですね。
ズーム上の機能のミュートボタンでなっちゃうんですかね。
いや、それではない
んです
よ。ないんですかね。OS 固有の、あのミュートのところをいじると、ね、ってことです、ね。
システム設定のところで音量の調整、消音っていうところをする。
私、ズームで複数会議するときに、ね、はいはい、自分の声ミュートしても普通に聞こえてましたからね。
ああ、なるほど、うん。これによって OS も 12.4 でアップデートすると、こういった問題も起きませんよっていうことでした。
最近、WWDC で発表されて、こんな機能てんこ盛りって言います。で、秋になって、すいません、半分ぐらいできてませんけどね。徐々にできますよって言って公開しますと、はい、で次の WWDC で始まる直前にはい完成しましたみたいなのが2年ぐらい続いてるかな。
開発チームもそれは早く世の中にアピールしてこれを広めて評価得たいっていうところもあるから、ね、出してくれみたいな言ってるのかもしれませんし、そんな Mac と別に今度はね App Store のお話なんですけど、デベロッパー方へスラドにあった記事です。アップルユーザーの承諾なく自動更新サブスクリプションの価格を引き上げ可能にという記事でした。これまではアップストアで購入したアプリ、自動更新サブスクリプションの価格が引き上げられる場合は、引き上げ前にユーザーが新しい価格を承諾する必要がありました。新しい価格を承諾していないユーザーのサブスクリプションは更新が止まってしまうので、サービスは中断されてもう一回そのユーザーは再登録が必要になるという問題がありました。今回このアップデートが1年間の値上げが1回のみであること、引き上げ幅はアメリカドルで5ドル、年間価格の場合はアメリカドルで50ドル、およびサブスクリプション価格の 50% を超えない、そして現地法、現地の法律ってことですね、現地法で許容されてるっていう、これらが条件になっているそうです。これらの条件をクリアしていればユーザーへの通知を事前に行っておけば、あとはその承諾があってもなくても価格を引き上げることが可能になるということでした。だからもうそういうことがあると見込んでサブスク入らなあかんという。
まあそうですね。この紹介の記事ではサブスクリプションは更新されなくなるため再登録が必要になるなどの問題っていうふうに表現してますけど、
はい、
それは問題と言えるのかどうかっていうのは評価の問題というか、ユーザーにとってどちらの方がよりいいのかっていうところですけど。
例えば毎日でも使っているようなサブスクのアプリがあって、でまあ忙しくてなんか値上げ来るらしいけどどうしようかなって、なんかどっかから承諾せなあかんけどどうすんやったっけって思いながら、ついにその日を迎えて今日使えなくなった問題でね、やっぱりなる可能性あるわけで、
まあそうですけどね、ただそれ問題なのかなっていう気がします。どっちがいいっていうのはまた別ですけどもね。
楽天モバイル形式ですね。
そうですね、
うん、
引き上げ幅5ドル日本円で500円600円レベル、サブスクリプション価格の 50% を超えないことっていうことですから、 50% を超えない範囲 1.5 倍まで許されるってことぐらいですかね。
1.5 倍が5ドルを超えたらやっぱダメですからね。
多分この点のはゲームが多いんちゃうんかなって私は思うんですけど、違いますかね。
どう、いやゲームはむしろあんまりゲームのサブスクってそういう登録したことないなと思って。
まあでもゲームによっちゃそういうパックあったりするじゃないですか、
うん、ありますね。
ビジネスよりでもそのサブスクっていっぱいあるから。
ありますね。
うん。私がやってるのだと、X マインって言って、マインドマップの、
あ
のアプリもサブスクで、はい、無料だと今一つ機能が充実してないので、アップデートすると、サブスクにするととてもいいんですよね。
はい、
それで、1年更新でやってるんですけど、
はい、
そういうのもたくさんあるので、ゲームに限ったものではないですね。
今、X マインドのページ見てるんですけど、
はい、
マインドマップとブレインストーミング機能を備えたアプリですね、
うんうん、
私この手のアプリ昔 Mac しかない頃はこんなよう入れてたんですけど、
はい、
iPhone とかになったらなんか画面ちっちゃいから、はい、なんかもう一つこれよう使えへんなってなったんですけど、
あ、はいはいはいはい、
枝分かれしていくんでしょアイディアを。
うそうですそうですそうです。これのいいのは1個のサブスク買うと、
はい、
自分で持ってる Mac 版とか
はい、
iPad 版全部あの対象になって全部使えるようにな
る。ああ、なるほど。はいはい、はい、
確かに iPhone で見るときはあの閲覧だけですね、私も。
はいはい。
普段作るときは Mac の方で作ってます。
なかなか気合い入ったお値段ということを今発見しました。
はい。まあまあ、ちゃんとしております。
6ヶ月で4400円税込み。
お
ー。はい。
でも年間で6800円税込み。
そうですね。だから年間でちょっとお得に。
マインドマップっていう言葉なんかすごい久しぶりに聞いた気がします。
うん。
一時すごい流行りみたいな感じでいろんな記事でマインドマップっていうのを紹介されてましたけど、うん、最近そういう記事あまり見なくなりましたね。
そうですね。だからもう今は流行りじゃなくて、うん、本当に使いたい人だけが使って
る、ね。そうですね。使う人はそれでもう十分活用してるっていう、うんうん、ことになってるんでしょうね。
です。
ね、いかみらさんのマインドマップ講座も。
いやー、そんな、自己流でやってますよ。うん。
絵とか写真とか入れるんですか？そんな
入れますね、やっぱり。好きなので、そういうのが。そういうことをやることによって、目標管理でもあるので、
はい、
1年こんなことやりたいというのを書いてるわけですよ。そうすると、この時期までにこんなこと実現したらいいな、みたいので書くので、やっぱり盛り上げるために自分の好きな絵をそこにボンと入れるとか、アイコン入れるとか
って。そこはね、やっぱりね、ポジティブな人になんてできない。うん、私はそのネガティブやから、その長いスパンの中、敬語とか書くと、
はい、
ここ絶対こうあかんやろ、ここでけんやろとか、まずダメだし自分でだんだんやっていくから、はい、こんなん無理やん絶対です。
なるほどなるほど、はいはいはい、
ダメなことばっかしを並べたマインドマップを、
まあ、もうそうそう、ダメダメマインドマップ
、まあ、私もあの別にできると思って書いてませんよあのなるとよろしいんじゃないでしょうかって自分に言い聞かせながら書いてるぐらいですよ。本当できないですよ。
まあそんな私、まあこんなんが発見できたらもうちょっと良かったかもしれませんが、発見があったんですよ。ギガ人には記事がありました。アップル製品でビデオ音声通話の音質を向上させる隠し設定が存在するという記事で、このタイトルに惹かれましたよ。すごいわと、音質が向上する隠し設定、そんなあるんやと思って。iOS 15、そして MacOS モントレーには通話時のオプションとしての声を分離という機能がひっそりと追加されています。いうことで、これ声の分離っていうメニューを見つけれるのはね、難しくって、フェイスタイムとか一部のアプリのみだけなんですね。今この記事では iOS 端末で声を分離を利用するには、声を分離っていう機能をね利用するには、ビデオ音声通話時に通話してる時にですよ、コントロールセンターを開いてマイクモードっていうところをタップします。そしてそのメニューが出てきますんで、そのメニューの中の選択肢の中に声を分離っていうのが見えてますから、これをタップすると OK です。
これ隠し機能と記事では書いておりますが、
はい、
知らない人が多いっていうことであって、
別に隠したわけじゃない。
そう、15の発表会でこれはやってましたから、1機能として。どういうことでやってるかというと、後ろで掃除してるおばちゃんがいるわけですよ。だーって。ほんで話しても聞こえないから、あ、ごめんごめん、じゃあ今からこの技能使うわってピッてやると、その後ろで掃除してるのに全く掃除の音が聞こえて、声だけ聞こえるっていうのが、WWDC でやってたので、大機能なんですよね。でも、使ってる人が少ないんで、知る人ぞ知る機能になってるということです。
ただこれ今、フェイスタイムで私話、使ういう話しましたけど、他のアプリで通話みたいなのやってるときに、このメニュー選べます？
選べると思いますよ。ここの画面だと LINE が出てるので。
おー、LINE はそんな通話する相手いないからできないですよ。寂しいことを言ってしまいますよ。
はい。私は前に、天王寺アップルクラブの大道さんとクラブハウスにやったときに、もうこれ使いました。
皆さんもお使いのアプリでもしかしたらこのメニューが選べるかもしれませんので、ちょっと確認などしてみてください。
この機能の派生的な機能を使って先日1ヶ月ぐらいまでにアップデートされたファイナルカットプロの音声を分離っていう機能が追加されているというところもあると思います、
はい、ビデオを撮ってその時に撮った音自体を声をこうピックアップさせるような感じにできる、はい、そうですね、そういうことですか、
はい、この機能だと思います、はい、裏ではこういうのが動いていると。
最後にそのファイナルカットプロの話が出たからここに入れさせていただくんですが、 iPhone マニアさんにねこういう記事選手あったんですよ。アップルテレビ映画業界従事者の要望に応えファイナルカットプロの改善を約束という記事があったんですが、ちょっとショックなタイトルがあって、そのサブタイトルでファイナルカットプロを使っている人は業界ではごく少数って書いてあってそうなんやと思ってファイナルカットプロを使用するプロの業界従事者たちが、クック CEO 宛に送ったオープンレターというものがあって、まあ言って要望書ですよね。そういうのファイナルカットプロを使ってるからもっとこうしてほしいとかいう。その要望書の中に、このソフトを使ってる業界人はごくわずかって記されてたって言うんですけど、そのわずかって自分らのことを思ってる人たちが、まあまあ何人いらっしゃるかは具体的にはわかんないんだけど、視野の拡大を切実に望んでるということだったんですね。
アドビアプレミアでしたっけ？
はい。
の方がシェア大きいんですかね。い
や、私ダヴィンチが一番多いんちゃうかと思うんですけどね。
そうか、そっちか。
プロユースで完全に振ってるとしたらそっちかなと思うんです。
映像編集に関してはそうなんですね。
10以前のファイナルカットの、はい、あの大人気の状態に私も戻ってほしいなって思います。何がいいかというと、そうするとどんどんどんどんアップルも頑張らなきゃいけないので、新機能を追加したりとか、YouTube とかにノウハウ動画みたいなのが上がるのですごく参考になるんですけど、脳もね、やっぱりこれだけシェアが減ってしまうと、情報を取るのもちょっと大変だし、機能もなかなか上がらないしっていうのはすごく残念。まあ、一ユーザーとして残念です。
何でしょうね、プロユースはあんまり見込んでないんですかね。そうなったらプロっぽく撮ってるけど実際はプロじゃない人ぐらいでいいやみたいな、
なんかそんな位置づけになっちゃいましたよね。 iMovie プロって言われますからね、うん、
そんな言い方あるね。
なるほど。いや、もう残念だなと僕は思ってるんですけど。
こんにちは、あいつと申します。2年前の2020年4月に生まれて初めてのコメントでちょっとだけ盛り上がったかと思います。その時は iPhone7 の圏外問題でコメントを書きましたが、当時やむなく機種変更した iPhone11 は問題なく使えております。自分の iPhone 歴が 3GS、5、7、11と今のところ iPhone 素数モデルで来ており、今回13にしないと次はあるとすると17までかなりあるので悩んでます。冗談はさておき、先月 AirPods Pro を使ってポッドキャストを聞きながら通勤で歩いていたら、突然頭の後ろに布のようなものがバサッとかけられたような感触があり、気づくと自分の右耳に入っていた AirPods Pro を加えたカラスが自分の前をスイーと飛んでいくのが見えました。やられた。でも人間が使用している AirPods Pro をカラスが取る？という疑問が混じって、焦っている間にカラスはどんどん飛んでいき、地下鉄の入り口の屋根の上に止まりました。さすがに取り返すときに命の危険までは行かずとも身の危険があり、かつ地下鉄入り口の屋根に登るのもどうかということで諦めきれないけれども諦めました。それで片耳をアップル正規店に頼み、古い左側分と合わせて使えるようになりましたが、それまではしばらく探すアプリで片耳分の行方を寂しく追っていました。購入費用は 13,600円。痛い出費でしたが、幸い怪我はなかったので耳ごと持っていかれなかっただけ良かったかなと思っています。同じところを通るときは今度は左耳の分が取られないようにではなく両耳外して通るようにしています。カラスは人間の耳から白い虫でも出てると思ったのでしょうか。 皆さんも気をつけてください。長文失礼しました。それではと、あいつさんからコメントいただいてました。あいつさんコメントいただきましてありがとうございます。2020年4月にコメントいただいてたんだったら、もうこの3人さんのメンバーで、
あ、そうですね、
出ましたね。2020年4月、あるあるある、ほんまや。その時の、はじめまして、あいつと申します。生まれて初めてポッドキャスト番組にコメントを書きます。 iPhone SE2 発表されましたねって。そんな時なんや。発表されましたね言うで、なんかあの iPhone7 の修理でいろいろ大変だったっていうお話をその時は投稿いただいてました。 AirPods Pro 取られた、取られたってカラスに。
そんなことあるんですね。
すごいですね。
うん、
確かカラスってなんか光り物好きみたいなのありませんでしたっけ。
ああ、まあガラスとかでもね、結構キラキラしてるから行くって言いますよね。
AirPods Pro も言うてツヤがあって白いんで、光の影でなんかそれっぽく見えたのかもしれないですね。器用ですよね、随分スッと撮っていくのが。
私だったら諦め悪いからずっとカラスの下で待ってると思うんですけど、飽きて落とすの待とうと思って見てるかもしれませんけど。
視界にいるなら一遍 AirPods を鳴らす機能で鳴らしてやるとパトッと落としたかもしれないですよね。
AirPods 鳴らす機能ってありましたっけ。
鳴らせる、鳴らせる、探すやつで、
ね、うん、
探
す、それケースが鳴るんじゃなくて AirPods のあれが鳴るの。
AirPods が鳴る、
鳴るんでしたっけ、
うんうん、右左鳴らせる、うん、
でも持っていかれて探すアプリで行方を追ってたけどやっぱり無理だった。
うん、ということですね。Bluetooth ね、電波が届かなくなったっ、ね、
近くに別の iPhone があったりとかいうあれじゃないと追跡機能切れちゃいますもんね。うん、
で、13,600円、まあ Apple の保証で半分なくした時は有料で据えて、もう片方、
ね、
メルカリを探すって言ってもあるんですけど、メルカリを片方だけ、ね、出てるんですよね。あれ今でもそうですかね。 AirPods が最初出た頃、その年の冬のスキーで雪で、ほら雪山で落とすと見つけられないんですよ、城で。
ありました、ね、
春だったら雪溶けたら、そのゲレンデのグリーンの草の上にあちこち白いのがいっぱい落ちてるっていう。なんか面白いなと思って。
ゴルフのロストボールみたいな。
カラスといえば、この前ちょっとまあ休日に近くの大きめの公園に行ったんですよね、はい、そこってバーベキューとかできるようになってて、でいっぱいいろんな人が肉焼いたりしてたんですけど、はいはい、上をトンビが飛んでるんですよ、海沿いなんで、結構な数のトンビがわらわら飛んでて、おおすげえなーなんて見てたらば、そこにカラスの群れがバーッと入ってきて、トンビに喧嘩を仕掛けてスッと去ってくんですよね、
はいはいはい、
それを見ててカラスの方がやっぱり賢いんですよね。相手を狙って獲物を奪いに行ったりとかしてるんで、おお、これが頭の良さの差かなんて感じで見てましたね、うん、
あんまり大阪はカラス少ないような気がするんですけど、そんな気しません？
そうです
か、ね、そんなに気付けてみないカラスってなかなか見つからへんような気しません？
いや、そんなことないと思いますよ。
ほんまに、
はい、駆除してるとかそういうあれじゃないんですか？
ではないですね。大阪はそのゴミの回収を繁華街とかですよね、
はいはい、
暗いうちにやってるところが多くて、
はい、あ、なるほど、
うん、でカラスによるそのゴミに集まってて被害が少ないっていうのは聞いたことがありますね。
アトレ川崎店様、三浦です。
ユーリンド買ったんですか？
はい、ユーリンド買いました。
ブッコローがいるとこ？
ブッコロ
ブッコロ
ブッコロっていうキャラクターがいるんですよ、ユーリンドに。
そう、
ユーリンドの YouTube チャンネル見たらブッコローっていう人形出てくるんですよ。
ブッコローです。クですか？
初めて聞いた。
うん、ユーリンドチャンネル面白いですよ。だいぶ何なんですか、おまけ、なんか。
あ、テレビ CM でもやってたんですけど、マルチルーターって、あの、削るやつ。
今私目の前にあるんですけど。
それ。それが欲しかったのよ。で、ヨドバシ行ってたら、なくなってて、ああと思って、今度違う書店とか、5つぐらい回ったんですけど、はい、なくなってたんですよ。今回買ったお店でもなくなってたんですよ、一時期。
はいはいはい。
で、全然関係ない時に、ふらっと歩いてたら、ん？なんか、あるじゃんみたいな感じで、先日買いました。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのまだ諦められないもの。コロナなどの事情でなかなか難しいけど、いつか Apple Park を見に行きたいとか、 MacBook Air ばかり使ってきたのでなんとか MacBook Pro の最新モデルに買い替えたいとかのお話をお待ちしております。 ここで Mac ユーザー会マグネットの5月の予定をお伝えいたします。5月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。5月25日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で行っておりましたが、今は午後9時開始で行っておりますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は5月26日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。